毎週水曜日お送りしている三田警察オンラインの時間です。この時間は三田警察署に電話をつないで1週間の事件事故また警察署からのお知らせなどをお聞きしております。今日の三田警察オンラインは三田警察署生活安全課の西澤さんにお電話出てもらってます。お待たせいたしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はいはい、では、ハニーFM をお聞きの皆様こんにちは。私は三田警察署に勤務しています警察官で生活安全課生活安全係の西澤と申します。はい、皆さんよろしくお願いいたします。
今日はよろしくお願いいたします。はい、では西澤さん、まずは1週間の事件事故ですけれどもいかがでしょうか。
はい、ここ1週間の事件事故に関してですね、はい、今週は特に大きな事件や事故はありませんでしたが、
はいはい、
相変わらず交通事故が毎日複数件発生しています。
あ、そうなんですね。はい
はい、で特に多いのが、はい、車両交代時の交通事故です。
はい
はい、これから年末にかけて人でも多くなります。駐車場に車を止めたり、うん、駐車場内を走行する際には、うん、皆様くれぐれも注意していただきたいと思います。
後方よく確認してということですね。はい、分かりました。皆様お気をつけください。では今日の話題ですけれどもいかがでしょうか。
はい、ですね、今回皆様にお伝えしたいのはですね、はい、今も全国的に多発している特殊詐欺等への対策について今回はお話しさせていただきたいと思います。
はい、ニュースでもほぼ毎日のように見ますもんね。
はい、はいはい、で特殊詐欺もいろいろな種類があるのですが、その中でも今最も注意すべきなのが、はい、警察官語り、いわゆる偽警官の詐欺についてになります。
そうですね。
そしてですね、はい、もう一つ特殊詐欺と密接な関係を持つその他の詐欺というカテゴリーになるんですけれども、はい、LINE などの SNS や偽のホームページの広告などを利用した SNS 型の投資詐欺ですね、はい、投資の詐欺が多発しております。今回はこれらについてちょっと具体的な事例を交えてお話しできればなと思っております。
じゃあ詳しくご紹介いただけますか。
わかりました。はい、では、初めにですね、今先ほどお話した中での警察官語りについてになります。
はい、
はい、皆さんテレビやニュースなどで偽警官の詐欺が流行っているということはもしかしたらお聞きしたことがあるかもしれません。
そうですね。
はい、ではこの偽警官の詐欺というのが、はいはい、一体どういうものなのかというのを改めて皆様にお伝えしたいと思っています。
お願いします。
はい、でまずですね、どういう電話なのかといいますと、うん、スマートフォン等の携帯電話に、はい、警視庁や他の都道府県警察、うん、いや北海道警察であったり、はい、山口県警ですといったりですね、はい、の捜査2課などといって電話をかけていきます。
はい、
で急に警察から電話がかかってくるとびっくりしますよね。
そうですね。はい
はい、そして相手から、うん、〇〇さんでお間違いないですか、
はい、
であなたの名義で銀行の口座が作られています、
うん、
でそしてその口座が犯罪に利用されています、
はい、
と突然言われるんです
。
そしてあなたもマネーロンダリングの容疑がかかっています、
うん、
犯人として取り調べを受ける必要があるので、はい、今すぐ、東京の警視庁まで来てくださいなどと言われるんですね。
なるほど。はい、
はい、で相手は、犯人のことなんですけどね、はい、兵庫県警ではなくて、うん、とてもちょっと出向けないような他県の警察を語ることが多いので、はい、電話を受けた人は、はい、今すぐそちらにはとても行けませんと答えることになるんです。
うん、そうですね。
はい、そうすると犯人は、はい、それでは特別にテレビ電話で取り調べをしますので、
はいはい、
今から誰にも聞かれないようにホテルやカラオケボックスなどの場所に移動してくださいと言ってくるわけですね。
はい、
でそして特徴として守秘義務がありますと、
うん、
要は秘密の保持をが法律で定められていると言ってくるわけですね。
はい、
家族や警察にもですね、誰にも相談してはいけないと言っています。そうやって一対一の状況にしてから、はい、LINE 等のアプリ通話や、うん、テレビ電話などを使って、
うん、
でそこで本物そっくりな制服を着た偽警官が現れて、うん、
はい、
で警察手帳や逮捕状を見せられて、うん、でそこで信じ込ませてですね、
はい、
使っている口座や預金の金額などを切り出される。
へー、そういう手口なんですね。はい、はい、
そして最終的に、あなたの口座を調べるために警察の口座にお金をすべて送金してください、すぐお返しします、はい、という形で言われる。 それでもちろん本当の警察は電話で口座の送金を指示するなどありえない話なんですが、は
い、絶対ないですね、これはね、はい、
ただ言われるがままに送金してしまって、うん、お金を全て奪い取られてしまうというのがこの今猛威を振るっている警察官語りの手口になるんです。
そうなんですね、大体こういう形で言ってくるんですね、犯人グループは。
そうですね、もうマニュアル化されてますので。
そうですね、
まあ、語る警察はいろんな警察を語ってくるんですけれども、まあ、大筋の内容というのはほぼほぼ共通しています。
そうなんです、ね、
ただ今後は変わってくる可能性も。
そうですね、形を変えながらですもんね、
はい、
こういう犯人ね。
ああ
、なるほど、はい、こういう話聞いたらどうしたらいいですかね。
そうですね、こういって落ち着いた状況で話を聞けば、はい、要はニュースとかで見たり新聞で見たりすると、うん、なんでこんなことに騙されるんだろうと、うん、やっぱり感じがちなところがあるんですけれども、はい、ただ、急に犯罪に巻き込まれていますよ、うん、
はい、
で人生がめちゃくちゃになるかもしれないと、うん、恐怖心を煽られてしまって、
はい、
で相手の言うことに従えば、うん、無事に済むかもしれない、うん、という思いで頭がいっぱいになってしまうようにうまく仕向けられるというところがあります。
そうなんですね。
で、ですので、ね、はい、どうやって防ぐがいいか、
はい、
それは相手がさせたくないこと、
はい、
さっきの守秘義務ですね、
はい、
つまり誰かに相談する、うん、ということですね、
はい、
そして一応手口を知っておくという、
ね、手口を知っておく、はい、
はい、本当の警察官は、うん、もちろんテレビ電話で取り調べなど絶対にしません、
はい、はい、絶対にないですね、
これね。 LINE に逮捕状の写真を載せたりも絶対にしません。
でもありえない、はい、
はい、個人口座に送金を求めたりもしません、
はいはい、
こういうことを知った上で、うん、もし電話がかかってくればこう言ってもらいたいと思います。
どう言ったらいいんですか、
はい、今詐欺が流行っているので、はい、三田警察に相談してからかけ直します、
はい、
ですからあなたも連絡先を教えてください、
うん、
はい、こう言えば、はい、相手はすぐに電話を切ります。
おー、なるほどね、
はい、で守秘義務があるなど、あたかも警察に相談することによって、それが法律に引っかかってくるとか言ってくる場合もありますが、うん、はい、ここではっきり言います、
はい、
困ったことを警察に相談してはいけない法律など一切ありません。
そうですね、
はい、安心してください。
相談するところですからね。
そして、はい、そして犯人は怪しまれた、はい、失敗したと思えば、うん、すぐに電話を切って、
はい、
次の人に電話をかけていくというスタイルになっているので、ね、
うん、
もう相手にもう見破っているぞ、
はい、
怪しんでいるぞと伝えるのが、はい、この通話を終わらせる一番早い方法になります。
そうなんですね、
はい、
はい、
なのでこの警察官語りのまとめとして皆さんに2点お伝えしたいのが、
はい、はい
はい、テレビ電話で取り調べは偽警察、
はい
はい、あとは詐欺が流行っているので警察に相談しますと相手に伝える、うん、はい、この2つをしっかり覚えていただきたいと思います。
なるほど、テレビ電話で取り調べはもう偽の警察、絶対ありえないということですね、はい、
絶対ありえないですね、
は
い、
で詐欺が流行っているので、地元の、まあ、警察に相談しますと相手に伝える、はい、これが大事ということですね。
その通りです。
わかりました。皆さんもしっかり覚えていただきたいと思います、はい、これが電話で警察官語りの、まあ、詐欺の手口ということですね。
そうですね、
はい、でもう一方が今度は SNS 型の、まあ、投資の詐欺ですかね。
はい、
はい、
ではこれ次に SNS 型の投資詐欺についてお伝えします、はい、この詐欺は被害額が非常に大きい場合が多いのが特徴になりまして、
ね、はい
はい、中にはもう数千万円にも至る場合があります、
はい、
でこの手口としましては、はい、インターネット上に著名人の名前や写真を悪用した嘘の投資広告を出したり、
はい、
で必ず儲かる投資方法を教えますなどとメッセージを送るなどして、
はい、
SNS に誘導して、LINE のグループとかもありますね、
うん、
で投資に関するメッセージのやり取りを重ねて、はい、被害者を信用させて、最終的に投資のためのお金とか手数料などという名目で、うん、はい、ネットバンキングなどの手段で金銭等を振り込ませるという形になります。
その手が込んでますね、
はい、でこの詐欺の困ったところは、はい、一度騙されると、詐欺と気づくまでお金を何度も何度も振り込んでしまって、もう長年もうずっと払い込み続け、1000万以上の高額な被害になってしまうこともあるんです。
なるほど、一度ではないんですね、何度も振り込んでしまうパターンがあるんですね。
そうですね、もう全て下ろしたいんですということになって初めて音信不通になってしまったりで、初めて詐欺に気づくというのがかなり多いケースになってます。
な
やっぱり今の IT 技術で偽のホームページや AI を使って本物の芸能人があたかも喋っているような動画を作ったりというのも簡単にできる世の中になってきています。
そうですね、
はい、SNS では誰であっても身分や肩書きを偽ったりも可能ですし、はい、 はい、あなただけに教えますとか、うん、絶対に儲かるなどの甘い言葉には、うん、皆さん絶対に乗らないようにしてほしいと思います。
そうですね、はい、
であと、どうやって見破ればいいのかというところなんですけれども、
はい、
はい、投資先が実在しているか、うん、国の登録業者かどうかを確認してください。
確認できるんですね、
はいはい、でこれは紹介された業者が安全な業者かどうか見分けるために、はい、金融商品取引業者等に登録されているかというのを確認するっていう方法があります、
はい、
でもちろん無登録での金融商品の取引業や、はい、暗号資産ですね、
うん、
あのこの交換料というのはもちろん違法になっていますと、
はいはい、違法ですからね。
で金融庁のホームページでこの登録業者のリストがありますので、はい、そのリストに載っていない業者というのはもう無登録の違法な業者ですので、う
ん
う
ん、なるほど、
絶対に取引しないようにしてほしいと思います。
そうですね、確認するって大事ですね、
はい、でまた一般的にこの投資話が本物であれば、はい、まず振込先として個人名義の口座を指定されることや、はい、その口座が振込のたびにコロコロ変わることっていうのはまずありな、う
ん、ありえませんね、
はい、ですからこれらの特徴に当てはまれば絶対にもう取引をしないようにしてほしいと思います。
はい、わかりました、
はい、ではこの投資詐欺についてのまとめになりますが、はい、一つは LINE 等の SNS やインターネットでの投資勧誘には要注意。
要注意、はい、
そしてコロコロ変わる個人名義の口座振込は要注意、うん、
要注意と、
この2点を覚えていただきたいと思います。
しっかり押さえておいてほしいですね、このあたりはね。わかりました、はい、皆さんも、ね、気をつけてもらいたいと思います。では最後にまとめていただけますか。
わかりました、はい、最後になりますが、特殊詐欺は他にもパソコン画面にウイルスに感染しましたと表示が出て、うん、で書かれている番号に慌てて電話をすると、はい、修理のために電子マネーやネットバンキングで修理の代金や、うん、サポート代金がいりますよというサポート詐欺、はい、または市役所や年金機構を語って払い戻し金がありますよなどと言って、うん、ATM に行って操作させる還付金詐欺、
はい、
また電話会社などを語って料金が未納なので、うん、もう電波が使えなくなりますと言ってお金を請求する、うん、架空料金請求詐欺等がありますと、はい、で全て覚えておくのは難しいと思います、なので皆さんに覚えて、はい、いただきたい対処法としてですね、はい、急に面識のない相手から電話がかかってきて、はい、でお金の話になれば、うん、まずこう言ってほしいと思います、
はい、
ね、詐欺が流行っているので、うん、地元の警察に相談してからかけ直す、
うん、
ですからあなたの連絡先を教えてください、
はい
はい、そうすれば相手から電話を切るケースが多いです。
あ、そうですね、
そして、はい、おかしいな、詐欺かどうか、うん、ちょっと判断つかないな、でも相談相手がいないという時は、はい、もうすぐ悩まずに警察に相談してください。
そうなんですね、
はい、ということで長くなってしまいましたが、はい、今年もあと少しです。
そうですね、
はい、皆さんが安心安全に暮らしていけるよう、はい、私たちも頑張りますので、はい、皆さんもご協力よろしくお願いいたします。
そうですね、今日お話しあったことをしっかりね覚えていただいて、はい、ぜひ電話のところにちょっとメモでもね貼ってると安心かなと思いますのでね。
そうですね、
最後にね、かからぬように今年いっぱいね、元気に過ごしていただきたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なりました。今日の三田警察オンラインは三田警察署生活安全課の西澤さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。